みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さん、こんにちは。トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さん、こんにちは。内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして、番組パーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長、小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美也社員です。
愛坂美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。急に寒くなって、
いや本当にね、過ごしやすくなりました ね、
うん、風邪ひかないようにね、気をつけて。
モンスシーズンでもありますよ ね、
ね、トップシーズン入ってきました、ね、
はい、はい、なんかこの間コンペで優勝してました
よ。おお、いやいや、あの会社のね、コンペ、
会社のコンペ、
はい、みんなで仲良く
優勝されてました。
おお、すごいですね。
ドラコンもニアピンも全部持ってっちゃ
う。あららら、ら、
ありがとうございました。
一人勝ち、
感じ悪いですね。
感じ悪いですね。
その言い方やめてくれる。
なんかね、結構いい当たりしたかなと思ったら、うん、あ、ドラコンかなと思ったら、その20ヤードぐらい先に旗立ってた。
ものすごいパワーありますよね、
う
ん
う
ん、
もう競わないです。
ただのデブですよ、はい。
そんなこと誰も言ってませんよ。ミヤ、はい、ちゃんもデビューしないといけませんね。そろそろ、
ね、まあそろそろですね。
そうですね、はい、頑張らないと。
来年に向けてちょっと、
うん、来年に向けて、
はい、今キャンプ張ってもらってね。
そうですね。小杉さんものんびりしてられませんよ、
はい、そう
です、そうです、
頑張らないと、
はい、待ってろよ。そして為替もまあまあ動いてますよ。
いや動いてますよ、
相変わらず。
相変わらずもうこの 3,4 ヶ月はもう本当によく動く。ね、いつ止まるかいつ止まるかと思いきや、うん、全然止まんない、うん、ね、毎日本当に100ピップス200ピップスの世界があるんで、ちょっとありがたいですよ、うん、みんな皆さん、
う
ん、
このそうですね、
うん、あのボラティリティに感謝して、
うん、はい、ね、
あのやっていきましょう、
はい、数年前ね。
いや本当に本当に
1年で10年動かなかった年が続きましたよ。
はい、本当そうですね。
その頃に比べたらね、うん、夢のような
夢のような、はい、
あとあれですもんね、150円で張り付いてた時とかも全然動かなかったじゃないですか、
うんうん、やだやだった、あれも
思い出しちゃった、
思い出しちゃった、ちょっと吐き気が、
そうそう、息ができないって感じ、
うん、ができなかった、はい、
水がないって、
今は水を得た魚です、ね、ピチピチしてます。
今に感謝したいなと思っています。
はい、はい、まあ、動いてるからこそ注意も必要ということで、はい、
そうですね、
はい、今日もいろいろ教えていただこうと思います、はいはい、この番組はトレーダーズ証券の公式 YouTubeチャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。皆さんからのメッセージやご質問もお待ちしておりますので、ぜひ YouTube のコメント欄から投稿してください。番組内でできる限り紹介していきます。たくさんもういただいてますね、はい、小杉団長かっこいい、うん、
珍しいです、
うん、珍しいコメントなんで取り上げてみました、
はい、言わせてるんですよね、これ。
そうです、ですね、これは桜です
ですよね。はい、ということで皆さんからのコメントお待ちしております、はいはい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。それでは早速井口さんに相場の肝を伺っていきましょう。
そうですね、まあ、足元でいうと本当に 今、ね、あの今言ったようにボラティリティすごいんですけど、うん、まあ、一つはやっぱり雇用統計強すぎる。
金曜日すごかったですね、
うん、本当に、ね、すごかった。雇用統計と石破さんの変貌、
はいはい、
急にマーケットフレンドリーになってくれたっていう
ダブル効果、
ダブル効果で、うん、まあ、ドル円が、まあ、またまたね、すごく急激に上がってるということで、
はい、149
円まで行きましたね、
うん、ました、うん、
なので、まあ、一旦ちょっと、見ていきたいんですけど、雇用統計から見ましょうかね、うん、皆さん、
はい、
まあ、見ているとは思いますが、雇用統計の数字を改めて、今持ってきました。はい、市場予想13万人、ね、うん、NFP13 万人に対して25万人で、ね、約倍ということで、
倍ですもんね、
ぶったまげたと。
すごい、
こんだけ乖離するかい、
ね、で、失業率も、4.2% から 4.1% に下がる。平均時給も前年同月比前月比ともに上がるということで、うん、良かった数字プラスアルファですね、7月と8月の なんと情報修正も入りまして、
ね、久しぶりの情報修正、
今まで下方修正ばっかりって言ってそうそう散々このラジオでも言ってきたのに、
ね、どれぐらい下がるのかなと思ってたら、ね、あ情報修正もあるんだってこっちのパターンもあるんだなってちょっと思いましたよ ね、
ねだから全てがいい方向に動いての動きでした、そうですね、
は
い、
だからこれ25万人増えてるんですけど、7月で8万人が14万人、うん、で8月は14万人が、15万人約ねってことは、はい、これで合わせると、うん、合わせてどれぐらいだ
両手で
30万人をだから超えてきてるんですよ、
う
ん、合わせると、ね、
あ30万人
か、うん、実際の増加32万人ぐらいになるかと思うんですけど、うん、それぐらい、いい数字だったということで、まあ、これまでですね、まあ、次回の FOMC では、50ベーシス 0.5% の大幅、利下げがあるんじゃないかといってくすぶっていた思惑を完全にゼロにしましたね。
本当そうですね、はい、しかもなんかその偉い人たちから利下げは間違えていたとか、はいはいはい、もう必要ないとかいろんなコメントが出始めて
そうですよねフェドウォッチ見ると据え置き予想ももう 15% ぐらい織り込まれてたし、まあまあでもそれぐらいのインパクトがある雇用統計だったんじゃないですかね、これはね。うん、だってちょっと前までその FRB のボードメンバーは雇用が悪い雇用が悪い雇用が悪かったら50ベーシスって言ってた、雇用がそれか逆にこんだけいいってなるとやっぱそうなりますよね。
うまく織り込ませた。
あそうそう、パウエルさんでしょ。パウエルさんは今月の頭ですよね、まあ、月曜日
だけそうです、だから今週の頭、先週の頭が
先週の頭に
雇用統計発表される週の頭に、
うんうん、頭に急に高派になったんですよね、
う
ん、
そうです。
でなんかこの人大丈夫かなって思うぐらいまた急にコロッと変わっちゃってそう
そう、利下げを急ぐ必要はない、
利下げを急ぐ必要はないってかなり高派で一気にドル上がってって、やっぱりそこで気づくべきだったんでしょうね、雇用統計の数字こいつ知ってんなっていうのね、うん、
その時の発言を後から調べたら、うん、もう一つ、はい、多くの指標が労働市場は堅調だということを示しているって言ってました、
うんうん、言っちゃって
るもう言っちゃってたんですね。
その時に言ってました。遡って調べてみたら、
なんで教えてくんないの
遡ったから私は
これね、トランプさんだったら言っちゃったかな
ってあなるほどね、直前ぐらいに、
パウエルさんだからどうしたのかなっていうのはあったんですけど、やっぱりあまりにもやっぱり労働市場悪いんじゃないか悪いんじゃないかって言い続けてきたから、でパッと見たらこれ雇用統計こんないい数字でこれまずいなと思って、ある程度市場に織り込ませに行ったのがパウエルさんだったんじゃないかなというふうに思っておりますので、うん、やっぱりああいうヒントをやっぱ見過ごしちゃいけなかったのかなというふうには思いますけどね。
まだまだでもデータ次第は続いてるってことですよね。
そうね、データ次第はまあ続いているってことですよね。で、まあこれで149円、いったわけなんですけれども、もう一方のこのドル円の原動力が石破さん、
変わっちゃったよな、
石破さんもちょっと見ていきたいんですけど石破さんのコメントね、ちょっと見、まあこれ先週も同じことやったんだけど、やっぱりアップデートされてて、どんどんどんどんね、石破さんがね、そのマーケットに寄り添って
寄り添ってきた。
これってアップデートされてるんですか
どんどんどんどんこのそうです、アップデートされてってる、
なんか良くなってる、アップデートイコール良くなってる
ね。でもやっぱりちょっとやっぱり見てもらいたいのが、石破さんこれ選挙前明確にこう言ってましたよね。金利のある世界というものに戻していくんだということを言ってたし、ドル円はまあ常識的には110円から140円ぐらいなんじゃないのって発言もしてました、8月ですよね。でこれも8月だと思うんですけど、金融所得課税を強化したい、強化を実行したいということをやっぱり明確におっしゃっていたじゃないですか、
言ってました言って
ました。で、蓋を開けてみるとということになるんですけれども、そうですね、まあ、必要あれば財政出動していくと、うん、ね、金融緩和基調も変えることは基本的にはないんだと、追加利上げできる環境でもない。で、こちら金曜日だったかな、投資大国の実現のために、まあ、実現が経済政策の柱なんだと、うん、で、極めつけは昨日かな、金融所得課税の検討は考えていないと
言ってたじゃん。
あれ、
うん、これ同じ人
言ってたじゃん、
石破さんの何かぬいぐるみを使って
これはも でもね、石破さんはやっぱり、本当に金融所得課税するって言ってたし、まあ、基本的には、ずっと言ってたのは反アベノミクスだったし、金利のある世界って言ったことに対して、ガラッと変えてきた。まあ、こざるを得なかった、やらざるを得なかった、言わざるを得なかったんでしょうね。そうしないと株がどこまでも行っちゃうし、選挙前に株をね、下げるわけにはいかないからしょうがないのかなと思いますけど、ここまで一気に変わるかなって気が。
人気も下げるわけにいかないし、それだから結果株も下げるわけにいかないし、そうそう株もで円高にするわけにもいかないし、
いかないし
ってことなんですかね。
まずはまあ選挙乗り切らなきゃいけないということですよね。でも選挙もね、本当は実は議論を尽くしてからやるっておっしゃってたような気がする。
衆議院選、
衆議院選は、ね、しっかり議論を尽くしてから解散っていうのは確かおっしゃってた気はするんですけどね。
でも明日解散ですよ。
そう、
早かった、
早い
ですね。早かったです。
だそこをどうなんか有権者が見るかなのかもしれないですよね。はい、まあ、裏金に関してはしっかり示しましたしね、そこが焦点だっていう風な選挙にしたいんでしょうね。
前に一度、はい、石破さんにイベントに出ていただいたことがあって、その時に自分は保守だと、で保守というのはいろんな人の意見を聞きながら変えていくんだと、自分の意見、そうはっきりおっしゃっていてですね、これがそういうことなのかなって最近になって、
ね、そこにもヒントがあったの
それもねちょっと遡ってみましたよ、なんておっしゃってたんだっけと思って遡ったら、そう書いてあって、そっかと思って、その通りのことを実践されてるんだなって思いました。まあ、
でも確かに柔軟っちゃ柔軟だし、やっぱ立場が変わればね言ってることも変わるのはまあ確かにそうなのかなって気がしますけど、この、株投下ハイパーさんが選挙が終わったらまた元に戻りそう。でもこれは確かにそうですよね。やっぱり元の石破さんに戻るかもしれないし、課税を強化増税したいって言ったりとか、やっぱり金利上げた方が円高にしたいっていう風になるかもしれない。
でもそれ言ったら、外からのお金、日本に来なくなるんですね。
いや、まあそうですよね。だけど、まあ今の石破さんは多分後ろにみんなついてるので、なんか元に戻るかもしれないけれども、まあ、しっかりコントロールしてくれるんじゃないかなというふうに思っていますけどもね。はい。ただ、とりあえずは選挙まではこのスタンスで行くだろうから、
ね、
ドル円に関して言うと、やっぱりちょっと、上目線にならざるを得ないのかなと思っていますので、基本的には押し目買いスタンスにはならざるを得ないかもしれないですよね。
150手前で止まったんですよね。
150手前で止まりました。
150を超えていく材料って何かあるんですかね。
基本的にでもこれ止めたのが、あれ、財務官、三沢さん。
三
村。三村さん。三村財務官が、止めましたよね。
なんかおっしゃったんですか？
はい、そうです。注視すると。
注視する。久しぶりに聞きました、
ね。久しぶりにね、ちょっと注視していくということで、やっぱりでも急激な感染度に対しては注視していくということで、やっぱり、石破さんとしては、円高株安は避けなきゃいけないけれども、はい、円安も避けなきゃいけないっていう難しい感じ取りだと思うんですよね。地方に行くとやっぱり円安になってくるとかなり票が取れないと思うので、
そうですね、
はい、150円台にはやっぱりしたくないはずです。はい、難しいんですけどね、はい、両方取れないので、
しかもね、今日発表されたの、実質賃金またマイナスになっちゃったじゃないですか。そうだからね、そうするとまたなんかね、円安はなんかまた物価高になるぞって言ってワイドショーとかやり始めると、
国民はね、
そうで
株が下がると、それは市場ショックというわけにいかないからって言って、やっぱりマーケットに寄り添う形になると少しね、大変は大変、石破さんはね、
本当そうですね、
でもね、やっぱりちょっと石破さんっていうか、その日本の総理大臣がここまでマーケットを動かすっていうのはなかなかやっぱ
まあ、ね、
あんまり今までなかったので、嬉しい
嬉しい
嬉しい
影響力があるってことですよね。
そうですね、影響力がある。だからその何ですかね、その今まで、まあ、岸田さんとかがここまでなんか言ってこなかったと思うんですよね。はい。追加利上げする環境ではないとかってあんまり言わないじゃないですか、総理大臣自らが。まあ、介入になっちゃうので言わないと思うんですけど、これをまあ言ってマーケット動かしちゃうっていうのも、まあ、 僕としては嬉しかったなっていう、はい、気はまあしていますけどね。
いやでも、
は
い、そろそろ150円も目前っていうことで、はい、三村財務官には介入 OJT の本領発揮してほしいなって思いますね以前の、
あそうですね神田さんと一緒にやってきただけに、
はいですよね、はい、神田ラインは152円、三村ラインは150円か、
あ、
はい、
あそうかそうか、そういうことか、
そうですね、
半人前さんが三村財務官の初仕事でしたね。
そうですね、はい、でもこれからね三村さんとも長い付き合いになるんで、皆さんね、
そうですね、は
い、長い付き合いの中でちょっとこれから探っていかなきゃいけないですよね、
はい、
彼の癖をね、
そうですね、はい、
一緒にやっていくわけなんで、
は
い、
一緒にやっていく
勝手に言ってますけどね三村さんは全く眼中になりますけど、
ね、人となりをね、
僕はね一緒にやっていく覚悟がこれから何年間もね寄り添っていきましょう、うん、はい、
ということでここまでは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX、 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合には、その差額をキャッシュバックして、業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる、新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細は、ホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
みんなの FX ラジオ。
ここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っていきます。今日のゲスト、日清基礎研究所経済研究部首席研究員の高山武史さんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2年目に突入したそうで、おめでとうございます。
そうなんですね。嬉しい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、高山さんの協力もね、頂戴しながら、はい、2年目でございます。
一回だけでしたけど、
神々救ってくれたね。
そうそう。本当、ありがたい。
ありがたい
です、高山さん。私が噛んじゃったのにね。おめでとうから入ってくれる、このお人柄。
しい
ね、はい、はい、ということで今日はですね、高山さんの登場ということで、うん、ヨーロッパのお話を、ね、
待ってました。
お、待ってました。
なかなかユーロの話って聞かないじゃないですか、
うん、そうなんですよ。
なので今日はすごく楽しみにしてます、ね、そうです
ね、うん、特にもう日本が先ほどの話でもありましたけど、わちゃわちゃしてる中でヨーロッパに目を向ける機会が ねないかもしれないですけど、この機会に、はい、
はい、
ちょっとヨーロッパも、ね、そんなに難しくないと思いますので、うん、ね、はい、
資料も分厚いんですよね。
井口さんずっとね、ユーロポンドのやっぱりこの力の差みたいなものを ねずっとおっしゃってる。だから
欧州の景況感がちょっと悪すぎて、
はい、悪すぎるので、
やっぱりどうも目線としてはショートになりがち、うん、トレーダーとしてはですね、うんうんうん、何をユーロにショートしようかみたいな、なんかそんな感じなんですけど、はい、そのあたりのね、うん、詳しいユーロの景気の話も聞ければなと思います、はい、よろしくお願いします。
じゃあ早速いきましょ う,、はい、しょう、ユーロ大丈夫なのか
と。そうですね、はい、ユーロのファンダメンタルズからいくと、はい、結構怪しい状況になってきてると。
怪しい、
あ、でも怪しいで済んでるんですか、まだ危ういじゃなくて。
怪しいで済んでると思います。怪しいで済んでる。ただその中身はですね、はい、4ページ目に少し資料を用意したので、
はい、
図表が見られる方は見ていただければと思うんですけども、うん、製造業とそうでない産業の差が激しすぎてですね、例えばドイツとか製造業で景気を引っ張ってる国 にとっては相当もう危ういっていう方にいってるかなと。
これドイツはマイナスってことですか？
ドイツはこれエネルギー危機と比べて今の GDP がどのくらいの水準にあるかっていうのを縦軸で示してるんですけど、ゼロより低いところにあるっていうことで、戦争が始まる前よりもGDP の水準はもう低いマイナスの状態なんで、もう悪いっていうことですね。
これこんなになんで悪いのかって思うんですけど、中国のやっぱり影響なんですか？
そうですね、中国の影響も半分くらいあると思います。
半分、はい、はい、
一つ目はその中国っていう他の国じゃなくて自分の国に理由があって、うん、ロシアがウクライナに侵攻した後にエネルギー価格が結構上がってしまったんですよね。
すごい上がって、やっぱり苦しい場面ありましたよね。
うんうん、そうですね。もともとロシアからすごい安くガスを買って、うん、それでエネルギー作っていたので、かなりエネルギーコストを抑えて競争力高く輸出産業をこう活性化させてたっていうところがあるんですけど、ロシアとの取引やめちゃったんで、
はい、
安いガスはもう手に入らなくなってエネルギーコスト高くなってしまったんですよね。なので、競争力がちょっと弱くなってきてるというのがその国内の実情であって、プラス中国の方は今度はもう過剰生産で物を安く売ってるという状況なので、うん、例えば第三国の輸出競争した時に価格競争力が落ちちゃったという状況になっていてですね、
東南アジアとかだとやっぱり中国の車が独り勝ちって感じがしますよね。
そうですね、やっぱりブランドを大切にする比較的所得の高い国だとまだヨーロッパの例えば自動車とか、うん、日本も強いと思いますけど、価格安い方がいいっていう国になってくると、中国も最近結構いい製品出してますし、EV なんか相当安いので、中国産選ぶっていう人もかなり多くなってきてるかなと思います。
その EV でもやっぱりヨーロッパのメーカーちょっと出遅れてる感じがね。
あ、そうなんですよね。ありますよね。車が全然売れてなくてですね、そこだけ見ると結構大丈夫かっていう状況ですね。全体のですね、輸出もですね、コロナ禍以降世界的には全体として横ばいなんですけど、うん、
はい、
ユーロ圏だけは下がっていってるという状況で、逆に中国が伸びているっていうところでですね、ここだけ見るとやっぱり輸出競争で負けてしまってるっていうのがなかなか鮮明に出てるのかなと思いますね。
これはひどいですね。
そうですね、これだからユーロ側からだと関税をすごい高くしたりとかっていう手を取ってるわけですけど、それじゃもうどうにもならない感じなんですかね。
そうなんですよね。例えば中国のEV がかなり補助金もあって安く輸出されてるっていうことで、 EU に入ってくる時には関税をかけて自分たちの車と同じくらいの値段で売れるようにしてるんですけど、第三国でどっちの車が売れるかって言った場合は別にそこの国が関税をかけるかどうかっていうことになってきちゃうので、安い中国の車がそのまま入ってくる国にとっては中国の方がいいかってなりやすいですよね。
そうですね。
だから世界規模で見たときにやっぱりちょっとヨーロッパの車なかなか売れにくくなってるよ、
そうですね、
ということなんですね、
はい、
これだけドイツがなんか落ち込むのってあんまり見た記憶がないんですけど、ここ数年
で。そうなんですよ、おっしゃる通りで、ずっとコロナ禍前までは日本がむしろ結構六重苦とかって言われていて、輸出産業がそこまで強くならない中でドイツはどんどん強くなっていって、はい、相当強かったんですけど、逆に今は同じような感じですよね。ドイツがエネルギーの価格が高くなってしまって、人手不足になって60区ではないですけど、規制も強くなっていろいろ輸出産業の競争力が強くなりにくい状況になっちゃってるっていうことですね。
ただ製造業はダメでもサービス業の方があるじゃんっていう思いますね。ヨーロッパだといろんな、ね、観光地もやっぱりあるの で、ね、うん、そのあたりはどうなんですか？
そこはですね、実はそのヨーロッパの中でもスペインだったりとかその観光が結構主力な産業の国はむしろ好調好景気なので、はい、国によってばらつきがあるっていうのが実情ですね、
はい、
スペインが牽引してる感じですかね。
そうですね、スペインがインバウンドでかなり景気を牽引してる一方でドイツが製造業で景気を下押してるっていうそういう状況ですね。
今までと逆転してる感じですよね。
そうですね、
なんかスペインとか頑張らないっていうイメージ
ギリシャとかイタリアとかね、
そうなんですよ、
はい、
そうだね、本当にね、ドイツ一強な気がしてね、あの、あとはくっついてる感じがしたけど、今ドイツが完全に、
そうなんですよね、うん、先ほどのあの図表を見ていただくと、スペインはやっぱり上の方にあるんですよね。
あ、本当だ、ここだスペイン、
あとギリシャとかですね、うん、そういった国は結構上にあって、
まあ、フランスイタリアもまあかろうじてって感じですかね、上にはいますかね。
ギリシャが上にいる。
そうですね、ギリシャ上にいるんですよ。
本当だ、
あのギリシャが、
ギリシャが、あのギリシャが。
でも これだけじゃ全体を支えるにはやっぱりちょっとまだまだ弱いって感じなんですね、はい、
ユーロ圏全体で見るとやっぱりドイツの製造業ってかなり主力なので、うん、あと景況感も落ちてるっていうことで、うん、はい、まあ、金融政策の絡みでいくと景気が悪いんで、もともと今月10月の利下げってあんまり織り込まれてなかったんですけど、はい、どんどんどんどん織り込まれて、今もうほぼするっていうのがマーケットのコンセンサスになっているくらいですから、
うんうん、ドイツがやっぱり本当にしっかり底打ちしてくれないとユーロ圏全体は上がってこないっていう見方になりますかね。
おっしゃる通りですね、うん、ドイツが回復しないと、実はスペイン あのインバウンドも結構、好調なんですけど、限界が近づいてきていてですね、うん、オーバーツーリズムの問題とかが
日本にあるんですよ。入ってくるなみたいなデモしてましたよね。
そうです、そうです、うん、おっしゃる通り
ですよね、はい、はあ、そっか、じゃあもうドイツが頑張って上がってきてくれないと支えきれなくなってきている。ドイツどうですか、下げ止まるみたいなところって見えるんですか。
ここが今ですね、下げ止まりが見えないところがやっぱりドイツ危ういっていう状況ですね。
そこ打ちはもうちょっと先なのか、うん、
そうですね、ただ一つそのプラスの側面があるとすると、今例えば景況感が下がってるとか消費が冴えない一つの理由として、金利が高くて、はい、あの家の価格とかが結構あの落ちちゃっていてですね、資産効果で消費が盛り上がらないっていったような分析もあるので、例えばこのあと ECB が利下げをして金利が下がってきて、住宅価格みたいなのを持ち直してきた時に、どこまで消費があの持ち直すかっていう、そういったところは少し期待できるところもなくはないっていう形ですかね。なるほど、
住宅価格結構下がっちゃってるんですね。
住宅価格結構下がってますね。
はあ、なるほど。そうするとじゃあ所得は確か上がってるはずですもんね。
はい、あの、ね、先ほどあの日本だとまだ実質賃金上がってないって、
はい、私はマイナスになっちゃいました、はい、
おっしゃってましたけど、ユーロ圏は実質賃金結構あのずっとプラスになっています、うん、
はい、
なので、そこは日本とはちょっと違うんですけど、ただ、水準で見るとですね、コロナ禍前まで戻りきってないっていうのがユーロ圏でも言えていてですね、
は
やっぱり日本とかユーロ圏ってあのエネルギーを輸入する国なので、はい、エネルギー価格が上がった時に実質賃金ってすごい下がっちゃうんですよね。その時の購買力ってあの回復させるの難しくてですね、はい、もうちょっと実質賃金プラスにならないとコロナ禍前くらいの購買力には戻らないっていう、ここももう少し時間かかりそうなところですね。
そうするとこれ利下げ、まあ我々がもうこれ織り込んでない部分でも利下げしてきたとしても、金利下げるこれ効果ってちょっとまだ時間かかるわけじゃないですか。
そうですね、
まだまだじゃあちょっとこれ浮上していくって図は描きにくい。
そうだと思います。結構時間かかるかもしれないです。でもっと深刻なのは、本当に競争力がずっと落ちてしまった場合は、あの潜在成長率まで落ちちゃって回復あんまりしないっていう可能性まであるので、うん、ちょっと慎重にやっぱり見ないといけない時期になってきてるかなと思いますね。
だから今まではユーロも上げすぎた分を利下げするっていうようなイメージでしたけど、逆にこれ景況感悪くなって、景気が悪くなってくるから利下げしなきゃいけない状況っていう感じにもうなってきちゃう、
そうですね。なんで結構ユーロ圏は実質賃金というか名目賃金が高くて、結構インフレの鎮静化に時間がかかりそうということで利下げ慎重に見てましたけど、まあ来週10月の ECB の理事会とかどういう判断をしてくるのか結構注目だと思います。
物価下がってきましたもんね。
そうですね、あの総合指数でも 2% 割っているので、そこだけで見ると目標達成っていうことですから、声がちょっと高いので、うん、今まではそこ注目してましたけど、もっと景気重視にシフトするのかどうかっていうところですね、
でもねヨーロッパってなかなかそのレイオフとかあまりしない国じゃないですか、うん、日本と同じように、うん、だから雇用って面ではアメリカとはちょっとまたね環境が違う感じがありますけどね。
そうですね、雇用環境は、はい、悪くなくて失業率がすごい上がってるとかっていうそういうことではないんですね、うん、で賃金も高い状態なので、はい、そういう意味では働いてる人にとっての環境ってそんなに悪くはないですけど、うん、逆に企業収益が輸出が出ないので圧迫されていくのでそれがいいかどうかっていうのは経済全体にとってはちょっと微妙なところかなと思います、
ね、ビジネスがちゃんと回ってないのに人件費は高くてっていう、
そうなんです、
コストばっかり上がっちゃって利益が出ないっていう状況、
そうですね、
それもまたちょっとね苦しいですね、うん、さて今日はですね今ヨーロッパ全体のいい話していただきましたけど、うん、ちょっと踏み込んで今までこの番組でしたことのない東欧について高山さんに教えていただこうと思うんです、
はい
はい、
うちでも、ね、取り扱ってる通貨多いですから ね、
そ う、
ね
そうなんですよね、うん、
ハンガリーポリントとか、はい、チェココルナとかチョコラネじゃないです
か、ね、結構人気ですよね FX でやってる、
あそうなんです、はい、や
っぱ金利が結構あるので、あの欧州と、まあ、ユーロと比べると、うん、あの金利がもっと高いので、うん、同じ欧州中華、うん、欧州中華って欧州通貨の組み合わせとしては結構人気があったりするんで、ちょっとそのあたりでも詳しい人に、ね、はいはい、話を聞きたいなと思って、
はいはい、高山さん、ぜひぜひ詳しい人お願いします、
は
い、
私も実は東欧は専門家ではないんですけども、はい、今回のポリントとか人気だということで、はい、ちょっといろいろ調べてきたらなかなか興味深いあの内容でした、
はい、
結構東欧って言った時に注目されるのが、EU の場合はポーランド、チェコ、うん、ハンガリーかなと思います、
う
ん、でこの EU の結構東側にあるところで、うん、あのポーランドもチェコもハンガリーも結構あのその体制的には似ていて、うん、社会主義体制がもともとあってで、それから民主化市場経済化して2004年に EU に加盟したっていう、そういう共通点があります。で、はい、EU に加盟した後はその社会主義体制だった頃の、 あの1人当たりの GDP とかってまだ低くてですね、うん、あの人件費とか安かったので、うん、安い人件費を EU の中の一つの市場であの使えるっていうこともあって、そのドイツのまあ工場というかそういったところが結構作られたりしてですね、サプライチェーンの一角として成長してきているんですね、
はい、製造拠点なんですね、うんうん、
メキシコみたいに、
おーおー、
だからそのアメリカが調子いいとメキシコもいいけどみたいな、そういうことですね、う
ん
う
んうん、あと我々にしたらやっぱ日本も中国にね工場いっぱい作ったりとか、うんうん、東南アジアに作ったりとか、ね、
おっしゃる通りですね、
ですよね。
メキシコと違うのは EU はもう市場が統合してるので人の行き来も自由ですし、うんうん、お金もあの通貨はちょっとここは違いますけど、うん、そういったことであのより人の移動とか物の移動がしやすいっていうことで、はい、あの拠点になりやすくなっています。でそれで EU が、まあ、市場として発展するにつれてこの東欧の例えばポーランド、チェコ、ハンガリーの3カ国もどんどん成長してきたという状況になってます、まあ、1人当たりの GDP で見ると結構チェコなんかは高くてですね、スペインに追いつきそうなくらい高くなっていますし、
はい、
日本が円安になっているので、うん、まあ、ドルベースで見ると日本にも近づくんじゃないかっていうぐらい高いような状況になっています、うん、
本当です、日本が下がってる
日本を心配したいところですよね。
そうですね、でもしっかり上がってきてて、ただやっぱりちょっと心配なのが今その製造拠点っていうお話がありましたので、うん、そうすると今ドイツがとっても厳しい時期じゃないですか、ですね、うん、一緒に落ち込んじゃうんじゃないのっていうちょっと懸念がね。
そうです。で、おっしゃる通り、ええ、で今そのドイツの製造業がなかなかあの活性化しないっていう煽りをやっぱりこの東欧3カ国、うん、あの煽りを受けていて、
はい、
あの戦争を受けた後はですね製造業がなかなか活性化せずにですね、うん、成長が停滞してるっていうのが、現状ですね。なんでどうしてもEU 全体の製造業が活性化しないとここの東欧3カ国もなかなか力強い回復って見込みにくいところが出てきてるかなというふうに思います。
なるほど、ちょっと今は苦しい時期ではあるかな、
苦しい時期かなと思いますね。
そうなんですね。で
少しその興味深いところでいくと、はい、東欧の為替相場を見るとあのハンガリーもポーランドも チェコもあの製造業の拠点として似てるところはあるんですけど、通貨の動きも全然違っていて、このグラフは上に行けば行くほど、うん、あの自国通貨が安くなってるっていう状況で、うん、フォリントはもうずっと安くなってる通貨なので、うん、これ特徴的なんですよね。
なんでこんなにこれ3カ国似たような国に、中身見たら全然違うのかもしれませんけど、一応製造業が強い国でこんなに違いがあるんですか？
結構その似てはいるんですけど、物価の水準とかが全然違っていてですね、はい、実はあのハンガリーって EU に、加盟した後に物価がどんどん高くなっているんですね。で、基本的にはその市場が統合されると、あの物価水準とかも修練していくので、うん、その修練が、物価が実際高くなって修練していくケースと、為替が高くなって修練していくケースがあるんですけど、うんうん、ハンガリーの場合は為替がちょっと安くなって物価がすごい高くなるっていうパターンなんですね。
物の値段がじゃあすごくヨーロッパの水準に合わせちゃったみたいな感じなんですね。
そうですね、合わせていく段階で、はい、通貨がちょっと安くなって物の値段が高くなるっていうケースで、で金利も結構高い状況にあるので、うん、まあ、欧州の中では高金利通貨で、まあ、高インフレだけど、ちょっと通貨のベースとしては安くなっていくっていう特徴のある通貨なので、まあ、FX とかやってる人だと、まあ、プロ向けかもしれないですけど、興味を持たれるのは確かかなと思いますね。
でもなんかハンガリーって去年の10月ぐらいからなんか何十回後連続利下げみたいなのをしてたりとかしてて、利下げ基調なのがちょっと気になりますけどね。
あれは今のだからこう下がってきてるっていう、あそこの場面ってことですかね。
そうなんですよ、うん、あのすごい上げるときもドラスティックに上げるんですけど下げるときにもドラスティックに下げててですね、
これ物価はまだハンガリー高い、
物価はハンガリーは結構今は、安くなってきています。
落ち着いてきている、
はい、4% くらいなので、すごい
ハンガリーはやっぱりちょっと突出してますね、物価の上がり方も下がり方も、
うん、そうなんですよ、動きが結構激しいので、うん、なかなかファンダメンタルズ的にこんなに物価が上がったり下がったり、金が上がったり下がったりする国っていうのはあんまり安定してるとは言い難いんですけど、うんうん、それと同じで通貨も安定してなくてボラティリティが高いので、
なんかこれ見るとあの国を思い出しますよね。
どの国？
あの国。
あの国ですよね。
あの国と似てるなと思って、まあ、あの国ほどではない、ね、あの国ほどではないけれども、そうです、やっぱり通貨安とインフレっていうのはなんか似てるところがあるかもしれないですね。
そこをちょっと少しだけ申し上げておくと、トルコと比べるとやっぱハンガリーの方が安定してますね。で、これちょっと難しい図で、実質実効為替レートって結構エコノミストが見ている図で、為替がどのくらい高いか安いかなんですけど、インフレの影響も加味した後高いか安いかっていうのを見たものなんですね。で、真ん中くらいにあるのが、ハンガリーフォリントで、はい、物価の影響を慣らすとそんなに他の EU と比べて高くも安くもない、ユーロと比べて高くも安くもないんですよ。ただですね、トルコとかっていうのは物価の影響を比べても相当安くなっていく通貨なの で、その分金利は高いですけど、結構買っとくとほっとくと安くなるっていう相当難しい通貨ですね。ちなみに円は物価上がってないのにどんどん安くなっていくっていうことで、
これ見ると最弱ですか？
この2004年から見ると最弱ですね。
最弱ですね、
はい、確かにトルコよりも弱い
ねえ、
なんか悲しくなってきちゃうう
ーん、そうか、ま
あ、日本の場合ちょっと2004年はある程度強かったっていうところもありますけど、
そうですね、ずっと70年代ぐらいの話、ところからっていうのがあるのかもしれないですよね。
ただそれでもやっぱり最近は相当安いっていうのは日本の状況かなとは思います、
ね、うん、そうですね、
なるほど、面白いですね、こうやって比べてみるのね、うん、はい、また延長戦でも高山さんにいろいろ教えていただこうと思います、うん、ぜひぜひ、はい、はい、一旦お知らせ入ります。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。 ライト FX 専用通貨ペアでは、スプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在、最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。それではここからの投資戦略です。井口さんお願いします。
はい、はい、そうですね、今ちょっと本当にユーロのお話をちょっと聞けて、うん、すごく勉強になったなっていうところがあって、まあ、ユーロの景況感だったりファンダメンタルズ悪いっていうのはなんとなく皆さん染みついてるものだと思ったんですけど、まあ、それ具体的に教えてもらってよかったなと思ってたので、やっぱりその割とまあ、僕みたいにね、短期でパタパタパタパタやる人は別だけど、じっくり持つんだったらやっぱユーロショートっていうのはまだ効くなって気はしますよね。まだ底打ちもしてないし、今の状況を聞くと、ドイツがやっぱり上がってこないと、ユーロ多分どうにもならないと思うんで、ドイツが上がってこない限り、やっぱりどうしても ECB 利下げ、ずっと局面に入ってくる中で金利が下がってくるってなると、スイングより長いぐらいの、ポジションを持つならユーロショート、じゃあ何を合わせるの、うん、っていうぐらいでいいんじゃないですかね。でちょっとポンドって思ってたんだけど、ポンドがベイリーさんちょっと利下げについてかなり踏み込んだ発言を先週しちゃったんで、ちょっとそこはまた考えなきゃいけないかなと思ってるんだけど、ユーロに何を合わせるか、まあ、ドルが今強かったからシンプルにユーロドルショートっていう感じでもいいかもしれないけど、やっぱりユーロショートっていうのは一つ握る人にとってはいい戦略かもしれないって改めて思ったところではありますね。はい、ではちょっと短期のお話でも戻りまして、ドル円チャートちょっと見ていきましょうかね。これドル円の日足ですが、あれすげえドル円下がってる。
ちょっとそうですね、
はい、さっき下がってます。
47円50銭台まで来てます
ので、やっぱこの時間はやっぱやるべきじゃないですね。ラジオは、
ね、動きますよね。そうですよね、
また言ってる、
この時間じゃない方がいい。帰りたい
帰りたい、動いてるから帰りたい。
はい、でじゃあどれ今ね、反発局面だと思うんですけれども、140円一回切ってから今、149円まで10円上がっているという局面の中で、どれぐらいの目処かっていうと、一旦ちょっとフィボナッチ引いてみようかな。時間あります？
はい、あと1分ちょっと。あと1分ちょっと。迫ってきております。
1分ちょっとは、はい、じゃあ、例えばだけど、ここだとこれいいのかな、これぐらいか。そうだ、半値戻しが大体150円のミドルぐらいか、これで見るとね、
はい、
150円のミドルぐらいなんで、それぐらいまではまあ見てもいいのかなっていうところと、あと200日だとどれぐらいでしたっけ。間に合うかな。200日移動平均線を引きたい、ちょっと待ってください、
はい、
皆さんお待ちください。200日がね、多分ね、150円の、これも、
151円
ぐらい、
はい、
だよね。だから、やっぱり行くと、ここまでは一応考えとかなきゃいけないラインなのかもしれない。
150円、ミドルから151円あたり、
フィボナッチ、半値戻し、で、あと、まあ、みんなが見てる200日移動平均線あたりが、限界かな、上は。やっぱり基本的にはアメリカは利下げだし日本は利上げだし、行き過ぎたやつの今修正じゃないですか。だからどの道上は160円とか170円とか出るもう世界ではなくなったので、どっかでまた下試すんですけど、とはいえどこまでじゃあ反発するかっていうと、一つの目処として150円って心理的節目もそうだし、半値戻しのところもそうだし200日もそうだし、まあ、そのあたりが一旦とりあえずの目処かなというところに置いておいてもいいかなと思っております、
はいはいはい、延長戦でさらに深くお話しいただこうと思います、はい、この後は YouTube ライブでお楽しみください、はい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。